い、感謝いたします。今日はですね、特別集会ということで、イ・ジョンフ先生が、今日、私たちの新宗キリスト教会四日市コミュニティチャーチにですね、本当に来てくださったことを本当に、感謝したいと思います。先生をですね、感謝を持って、前へお迎えしたいと思います。拍手を持ってお迎えいたしましょう、ね。はい、お祈りいたします。恵みと愛の豊かな父なる神様、感謝いたします。あなただけがただ一人生きておられる神様であります。この世のすべてのものを作られ、今も良き御心のままに治めておられるから感謝いたします。過ぎ去った一週間も最高の日々を許してくださいました。今日も新しい日、新しい命を私たちに与えてくださり、このように一つ心を持って御前に立っています。この時間、聖霊様にあって三位一体の神様との素晴らしい最高の礼拝ひとときとなりますように。主よ、どうぞ今ここに共におられ、私たち一人一人に天からの素晴らしい恵みを注いでください。これからのすべてのことを主に委ね感謝し、イエス様の御名によりお祈りいたします。アメン。いや、はい、皆さん久しぶりです。また、そうですね、今チームで礼拝を捧げている方々もおはようございます。ね、またいつか本当に顔を見ながら交わりができる日を楽しみにしています。ハレルヤ。皆さん、ちょっと今隣の方と挨拶してみましょうか。はい、このように今日はね、語ってみましょうね。あなたは主の、宝ですということを持ってね、隣の方々とね、一人残らず、あなたは主の宝ですしましょうか。はい、またあなたはこの教会の宝ですしましょう。はい、あなたはこの教会の宝です。アレルヤ、アレルヤ。そうですね、ジムの中におられる方も、そう、あなたは主の宝です、この教会の宝です。アレルヤ。はい、うちの孫がいるんですね、妻子、年としては9歳、ね、小学校4年生であるんですけど、体内にある時からちょっとね、いろいろあって、一応生まれる時に心臓の方にちょっと問題を持ってきて、4歳半ぐらいまでは本当大変な日々をね、一緒に送ったんですね。で、4歳終わり頃に手術をして、今ちょっとね、楽しく生きているところであります。だから全てのところにおいてすごくね、遅れてるんですね。もう体格も多分最近聞いてないんですけど、背も小さいし、もう体重ももうなかなか伸びないんですね。今24キロかなで、もうこの運動能力がすごく落ちてるんですね。もう自分なりにはめっちゃ楽しく頑張ってるんです。今もう一つのね、感謝と救いというのは、それでももうめげずにね、もうとにかく何でもね、楽しくやってるんですね。プールもね、そのためにもう小さい時からね、水泳教室に送ったんだけど、 自分より後に来た者たちがどんどんどんどんもう自分を超えてね行くんですね。それでもまあとにかく普通だったらねもうそれからやめるかなとしていつもドキドキするんですけど、それでもねもう休まず行くんですね。またテコンドーというね日本の体みたいなものも一応まあ体のためにね送ってるんだけど、それも自分より後に来た者たちがどんどんどんどん級がね高くなってるのにもねまだまだでもね、楽しくもう休まず行くんですね。その子に特に私がもうやってほとんどもう一緒に何か私がやってあげることはなかなかできないし、またそれをね、まあ、頑張らなきゃいけないと思いながらなかなかそれが、ね、できてなくて、今もね自分自身に対してちょっとね、なんとおじいなのとかね思う時があるんですけど、でもそのこといつもうちの家に人だからも毎日来るんです。まあ、2時半頃だったら学校終わって、まあ、お母さんがね、母が仕事してるので6時7時ぐらいに戻ってくるんです。その時までは一応、ね、家で、おばあちゃん学童みたいなものをちょっとやってるんですね。あちこち送りながら、でもとにかく私と会ったらもう会うたんびに、まあ、来てね挨拶する、また帰りに挨拶する時に、私がね、名前がジョイなんですね。ジョイはとしたら神様の宝、こう言うんですね。まだ私がジョイはとしたらちいちゃんの宝、もうそれが全てであるんです。もうでもね本当にもうその通りにどこ行ってても本当元気で明るくてね、どこか一緒に連れていくならば周りの人々がねジョイ君のゆえにすごくね楽しく幸せにね喜びに満ちあるなるんですね。そう、それと同じく今自分の環境、まあ、自分の現実ね、まあ人から見られる、まあ、自分が自分を見ることがどうであってでも神様の宝であること、ねね、また神様がその家庭のね宝として送ってくださっている、まあ、皆さんご自身もおのおのこの現実ではいろいろあると思うんですけど、それにもかかわらずここに主が送ってくださっている主の誇りとしてハレルヤ、主の喜びとしてハレルヤ、うん、ぜひね人々のことはいつも変わるんです。人々は自分の感情によっていつも評価が変わるんですね。でも神様は変わらない。だから自分が自分に対しての評価、また人々が自分に対して言うこともいっぱいあるんです。それも別に無視することじゃないんですけど、でもそれより確かにいつまでも変わらないことは神様が私を見て私を評価してくださることであるんです。それは何ですか？あなたは私の宝であるよ、あなたは私の喜び誇りであるよ、ハレルヤ。もし私たちが、自分には、でも自分はそうじゃないと思いますよ、一番小さいもので足りないものであるとしてでも、私にその素晴らしい皆を、この神様の皆を私に今ねくださってるんですね。その皆のゆえに神様が私たちを成功させてくださるんです。私たちが何か頑張って私たちが素晴らしいからじゃなく、私たちに置いてくださったその神様の皆のゆえに、その皆にかけて私たちをこの世で最高の人生を歩ませてくださること、もうそれが私たちの希望なんですね。ハレルヤ。もう一回隣で言いましょうか。あなたは主の神様の宝です。しましょう。あなたは神様の宝です。あなたはこの教会の宝です。しましょうか。あなたはこの教会の宝です。ハレルヤ。そう、ね、その意味でこれからね、主が皆さんを通して成してくださることをね、楽しみにしてください。アメン。ハレルヤ。そうですね。まあ、皆さんもう一回、主に値します。しましょうか。はい、主に値します。はい、主に値します。今日は私は幸せですということですね。皆さんが一番願っておられる 多分世の中の全ての人々の関心事一つであるならばね、幸せ幸福ということになると思うんですね。今日はね、創世記から聖書は神様は私たちにこれをどのようにね語っておられるかということを見たいと思いますね。創世記2章15、17見ましょうか。せーの。
神は
人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまだ守らせた。神である主は人に命じられた。あなたはその喉の木からでも良いまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。となってますね。はい。あ、もう一つあるんだけど後でまた見ましょうね。あの創世記一章の26、28、それは神様が人間を作られて初めてなさったことが彼を祝福されたということであるんです。それを覚えてね、皆さんね、これから進めていきたいと思います。はい。人生において最大の関心事、皆さんの関心事は何でしょう。まあいろいろあると思うんですけどね、まあ多くの人々は今も朝から晩まで一生懸命なんですね。めちゃくちゃもうこんな暑さでもね、また今日もね、汗を流しながら頑張る人たちがね、働く人たちがいると思います。なぜでしょうか。みんなね、このために頑張ってるんですね。まあ、それない方もいらっしゃるかもしれないけど、一般的に幸せになりたいね。なぜ勉強するのね。でいい大学行って、いい会社行って、ま、たいいね、人と出会ってね、幸せな人生をね送りたいということが多くあると思うんですね。これなかなか見えないんですね。まあ、まあ、日本新宗教大勢力図となってるんですけど、まあ幸福の川からずっと30ぐらいのね、ものがあるんです。これね、多分ね平成20年か30年の統計なんですけど、一応ねその信者数が一番多かったのがね幸福の科学なんですね。1100万人。でもそれよりね実は多いのが創価学会がね、これね127万とか、あ、天理教はどこかな、うん、創価学会、まあ、天理教の方とか創価学会はの万人となってるんだけど、もう世代でねもうつば抜けてるんですね。でも一応まあ、統計としてね1200万人となっているんですね。これ見ながらね、まあ、他のものもみんなねいろんなこと教えがあると思うんだけど、名前をネーミングが大事だなと思うんですね。幸福の科学、あそこはもう幸福も科学してるんですね。多分ね科学できないものであると思うんですけど、もう幸福も科学してあそこ行ったらもう幸せになるよね、幸福になるということを、多分それにねめちゃくちゃね惹かれてるんじゃないかなと思うんですね。から多分彼らはね自分の教えを伝える時に、ああねこれを信じたらね幸福に幸せになるんだよということがねあるんじゃないかなと思います。もうそのぐらいね幸せが私たちはね、焦点になってるんです。じゃあ果たしてね幸せ福というのは何かちょっと見ましょうか。多分ねこれはまあ、他の国も一緒なんだけど、東洋の人々にはね幸せ福とは何かというのは昔から多分ね知っていて、それがこの心の中に、まあ、何千年もねかけてねずっと根付いてきてるものがあるんですね。実はね幸せ福というのはね神様と一緒にいること、目に見える何かが自分が思うことが乱されて幸せじゃなく祝福じゃなく神様と一緒にいること自体が福ということであるんですね。これはこの漢字から見ることもできるんです。皆さん、私これやったんでしょうかね、いつかちょっと時間になったらね、この漢字の中には創世記一章から中一章までのその話がほとんど入っているんです。漢字の中には本当感謝のこと、これは何かとしたらバベル島のねこのノアの洪水、それからバベル島の事件があって、いろんなものたちが、まあ、民族ごとになっているので、結局言葉によってね分かれるようになるんですね。 多分その一段がね、満州の方に来てて、この作られた文字が漢字なんですね。から多分別れた人の中で一番信仰の良い一段がね来たと思うんです。だからそのような昔アダムとね、アダムのおじさんから聞いたいろんなもの、私たちは今おじさんの名前もなかなかろくに知らない、顔とかもわからない。でもね、もしこの聖書の通りに私たちが見るならばね、アダムは10代の孫まで一緒に暮らしてるんですね。実際にね、この900何歳生きてるじゃないですか。そしたら10代後の孫までも一緒に暮らしてる。それでどんなにたくさん話を聞いたでしょうか。多分口さえね開くならば、実はねエデンというところでね住んでいたのにとしながらね。でもその話をずっと聞いてて、それノア、それからエデンのそのこのバベルとの事件が起きて別れた時に、満州のに来た人々がね、いろんなことを思い出しながら作った文字、それが漢字なんですね。ここね、あ、見えないんですね、皆さん。ちょっと見えないんですね、ごめんなさい。これね、示す一つ、口、この田んぼの田なんですね。これを昔の字でちょっと見るならばね、こんな風になってるんですね、文字でね。あ、まあ、分かりやすくするのは、これはね、示すというものは、実はね、示す縁と言ってるんだけど、実は俺は神縁としてするのがもっと正しいと思います。皆さん、神様と関係ある宗教的な全てのものにはこの文字が入ってるんですね。これを今の学者たちが研究して、こうして三位一体の神様を表す字だとこんなように解釈をするんですね。これはこの田んぼの田は、まあ、小学館のね漢字字で見るならばね、この田んぼずっとあってね、ずっとその方こうしてね、このように取って田んぼの田ができたとかなってる。皆さん、そのように田んぼができてるのはね150年もなってません。その前まではまあくねくね、もまああるがままでできてるんですよ。でも私たち、ああ田んぼの田はね、そのようなところからね切った、いや全然違うんですよ、ある意味。これはね、この田んぼの田はこのようにね、の丸い中でこの中軸みたいなの形になってるんですね。皆さん、これがもしある場所だとしたらどこか思い出せるところありますか。場所だとしたならば、皆さんがよく知ってるところなんですけど、一応ねエデンの園、これね囲いがあるんですね。一応ね囲いがあって、真ん中から4つの川が流れる。だからこの田んぼの田が入っているのは場所としてね、エデンの園を表すんじゃないかな。一応そのような学者たちが、私の話じゃありません、研究した者たちが言ってるんですね。で結局これは口というものはね、この口でもあるんだけど、この数を数える時にも一口二口とかこう言うじゃないですか。で福というのは一人の人がね、神様と一緒にいること、これが福というエデンでね、そういうことであるんです、皆さん。だから何かのものがたくさん与えられて、自分がね願っていること与えられてじゃなく、神様と今日でも一緒にいるとしたら最高の幸せであるんです、祝福であるんです、皆さん。ハレルヤ。今日ね、チェーンの皆さんがね、この世的な価値観から自由になってね、喜び踊る時間になってほしいなと思うんですね。から祝福の源は創造主ですね。はじめに神が天と地を創造した、すべてのもの神からであるんですね。祝福というものもね、幸せというものは神様からであるんですね。一緒の20節、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰された、埋めよ植えよ地を満たせ地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配する。神様がね彼らを祝福されたというんです。皆さん、この祝福、幸せ、福、皆さん誰かを皆さんがね与えるとするならば、それを自分が持っていないものは与えることができません。これは人々にね祝福された、祝福を与えたというのは祝福を持っている。だから皆さんがね、他の人にお金があって初めてあげるんです。お金もないのにね、私がお金あげる。みんな笑うんですね。 ね、勉強もあんまりねしてないとか、私があなたを教えます、みんな笑うかも。これね、神様が人々を初めて作られて、初めてなすのなんですか、彼を祝福されて、から神様が私たちに向けられた一番の関心事も何ですか、祝福、幸い、幸せであるということを覚えてください。神様が人間を創造して初めてこの人々に神様なさったことを祝福してあげること、ね、ずっと幸せに、ね、暮らすことを、これは神様の願いであるんです、ね、あ、それからここでね、アブラハムを呼ぶところであるんですけど、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。アブラハムに呼ばれてね、私が示す地にね行きなさいとおっしゃるんですよ。そうするならばこうなるんですよ。で、私があなたを祝福し、あなたの名は祝福となる。これね、誰もがこんなこと言えることじゃないんです。祝福というものを持っておられる方、祝福の源である、その、まあ、方は、その人が初めて言えることなんですね。だから神様がアブラハムを、ね、選ばれて初めておっしゃったことも、あなたを祝福、ね、それからあなたの名を祝福とされる、ハレルヤ、
ね、
そう、それでアブラハムは今もね、本当に祝福の源として、その先祖としているんですね、ハレルヤ、
ね、
そう、皆さんが呼ばれた時でもね、神様は同じ言葉を持ってね、呼ばれたことを覚えてね、本当皆さん今そのものと、祝福されたものとして生きてほしいなと思うんですね。こんなこと見たことありますか、こんなこと見たことある方、はい、どこで見たんですか、
中華料理屋さん、
そうですね、中華料理屋さん、そうそうそう、もう不思議ですよ皆さん、中華料理屋さんね、たまに行くならばね、こういうものがあるんですよ。と壁とかね、この玄関とかね、窓にね、こうこんなになってるんですね。ちょっと変じゃないんですか、服というものをね、こんなふうに書いてつけてる。皆さんそれ見ながら、なんで変だと思わなかったんですか、思い、ただ思って終わっちゃった。これがね、まあ、中国のある町のね、正月の風景であるんですね。このような旗がね、服と位置がね、ずっとね、客になってるんですね。そう、彼らは今ね、共産主義であって、もう神様から全く離れてる。もちろん今ね、イエス様のことをどんどんどんどん回復されてるんですけど、彼の中に何があったかとしたら、服というものは自分が頑張って作るものじゃなく、天から来るものである。皆さん、私たちは頑張って幸せになる、頑張って祝福されるとしたら、この世の中はみんな幸せで祝福になるはずであります。自分が頑張って幸せになる、祝福されるものであるならば、そうでしょ、隣でちょっと言いましょうか、あなためちゃくちゃ今まで頑張ってたね、ちょっとやってみましょうか。頑張りましたね。手も見たらね、なんで私の人生とかね、こうちょっと腹が立つんですね。でも皆さん、これを覚えてください。祝福というものは、幸せも神様から来るものであるんです。神様から、
ね、
だから皆さんが頑張ってできるものじゃなく、もしここで分かったと思うんだけど、皆さん幸せになりたい、祝福にね、おっと祝福されたものとなりたいと、どうすればいいんですか。あの方にね、ちゃんとね、会話が、この愛されたらいいです、可愛がれたらいいです。皆さん、これを皆さんみんなせずに、全部自分の力で頑張るから、神様が、あんた頑張ってるね、死ぬまで苦労するね、多分こうなると思うんですね。クリスチャンもみんなね、クリスチャン神様知っていると言いながら、でもみんな実際には自分が頑張ってるから、神様ね、あんたたちかわいそうだねと言うんですね。はい、一応祝福の源は神様であるということを覚えてください。でね、幸せ、祝福というものは探し求めるじゃなく、守るものであるということをね、ぜひ覚えてください。これから探し求めるんじゃないんですよ。こ ここにね、祝福されたんですね。祝福与えてくださいました。で、そのエデンの園というところは、まあ、エデンというね、ある喜び、太平間も、このようなすべてのものがね、全部あるところ、これがエデンの園なんですね。今、私たちが願っている、求めているすべてのものが一応エデンの園にあるんです。だからそのようなものをね、主が与えてくださってから、何ということをおっしゃるかとしたら、神である主は人を取り、エデンの園に置き、エデンの園にすべてのものがあるんです。あそこ、そこを耕させ、またそこを守らせた。この耕させというのは、一生懸命ね、この力仕事をするということじゃないんですよ。それを、この主の御心ままにね、調和させてね、本当に美しく主の御心ままにね、維持していく、守っていく。そしてまたそこを守らせた、こういうんですね。あそこね、人をあそこに連れてきて、あ、これからここをね、頑張って、あなた幸せに暮らしなさい。そんなことじゃないんですよ。すべてのものがあるところに、すべてのものを用意しておいて、あそこに人を連れてきて、どうするんですか？ここを守りなさいと言ってるんですね。エデンを守りなさい。不思議ですね。ね、人しかいないのにね、エデンを守らせる。結局そしたら誰かが来てね、このエデンをね、この幸いを、幸せをね、奪っていくことが前提になると思うんですね。だから幸せは、このエデンの園でのね、その暮らしは頑張って幸せになることじゃありません。守るものであるんですね。だから幸せ、これは探し求めることじゃありません。でも私たちはみんな探し求めて今ね、日々が大変なんですね。苦労して勝ち取るものじゃありません、幸せというものは。だ、誰が幸せを探し求めるのか、誰が幸せを探し求めるのか、今そしたら私とかみんなで手を挙げたいところであるんですけど、聖書から見てみましょう。皆さん、これどうですか？エデンの園には幸せという単語があったでしょうか？私もよくわかりません。あそこね、住んでないからね。住んだことないから。でもね、多分幸せとか福とかね、そんな言葉がね、単語なかったと思います。なぜですか？すでにすべて満ち溢れてるから。皆さん今生きてる中で、皆さん一番大事、自分のもう生きるための一番大事なものは何だと思いますか、皆さん。そしたら多くの人、お金と言うんですね。お金あってもね、主の人いっぱいあるんですね。食べ物、まあ食べ物なくてもね、1週間2週間3週間ね、ある時はね、1ヶ月も頑張る人もいるんですよ。でも空気なかったら、まあ幸運で死ぬんですね。でも皆さん、今までね、朝起きてね、その大事な呼吸を、神様、今日も空気をください、ぜひ空気をよろしくね、祈ったことがない、皆さん。不思議ですね。あんたちょっと変ですね。一番大事なものなのに、一回も求めなくてね、平気に生きてる。お金が欲しいとかはよく言うんだけどね、空気が欲しい、全然似てないんですよ。なぜですか？満ち溢れてるから。多分ね、エデンの園では幸せとかね、祝福とか、こんな団子いらなかったと思いますね。でもそれを守りきれず、エデンから追い出された人々が初めて探し求めたのが何ですか？それが幸せ。あの時よかったね、エデンの園。だからアダムとエバはね、めちゃくちゃもう本当、もう900何年生きてきながら、本当にどんなに後悔したか、毎日が後悔だったかもしれない。あそこ良かったのにね、この蛇にね、騙されてね、追い出されてからね、こんな風になっちゃったとかね。これ幸せは誰が求めるんですか？エデンから追い出された人々が探し求めるのが、実は幸せであるんです、皆さん。ね。
読んでみましょうか。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。こういうことが分かったならば、ちょっとね、理解したら、創世記、また幕やイエス様の来られて十字架の死、すべてのものが一つとしてね、つながることが分かるんですね。まあ、追い出して、エデンの、ね、園の東にね、追い出して、あそこでね、暮らすようになってるんですね。エデンから出て追い出された人々が探し求めたのが幸せなんです。エデンにいる間には幸せ求めてません。もう変じゃないけど、全部あるのに幸せが欲しいとしたら狂っちゃってるものなんですね。はい。それでカインは主の分かったエデンの東野天の地に住み着いたとなってるんですね。ちょっと年配の方はエデンの東という映画見たことありますか？みんなそれだけ特に女性の方は、あー素敵ーとかね、誰かがわからんけど、あそこの主人公見ながらね。でもエデンの東としたらすごくね、響きはいいんだけど、実はね、エデンの東がどんなにね苦しくて大変な人生のね営みであるかが出てるものであるんですね。エデンの東でね、人々がねどんなにね、まあこの幸せを求めながらいろいろね悪と罪の中でね、まあ、暮らしているということで、エデンの園となっているんですね。そうだから、エデンの園から追い出された人々、神様との関係を失った人々が探し求めるのが幸せであるんですね。これ難しくないんですね。ね、はい。そしたらこれを思いながらね、幕屋から学ぶ福音の秘密をちょっと考えてみましょうね。これ幕屋、皆さんもね、先生としてね、勉強なさったと思うんですね。はい。幕屋、正殿の門はいくつ？東西南北、どちらに門があるんですか？これね、めちゃくちゃ大きな建物ですよ。25メートルかける、チャートね、25メートルかける50メートルの、あの建物なんだけど、もう一つしかありません。多分今日ね、こんなに建物作ったらね、建築許可出ないと思いますこんな、ね、大きなね建物にあの門がね一つしかないとしたらね、でもこの幕屋には門がね一つしかありません。どっち側に門がありますか？幕屋のどっち側？寺野さんどっち側にあるんですか？ね、これね、東に門が一つしかありません。これ東の方角なんですね。なぜそっかとしたら、一応追い出すんですね。で、こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。エデンの園から人を送り出しました。どこに？エデンの東の方に。だからまだね、エデンをなんか探して、ね、入るためには門がどこですか？東ね。でもこの東の門をケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれてね、入ることができなくしてるんですね。入ろうとしたら死ぬんですね。このケルビムって天使なんですね。天使とね、この剣によってね、一応このね、幕屋のね、東の方に門が一つある。じゃあそれで幕屋の聖所と聖所の間には何があったんでしょうか？これね、幕屋、これが幕屋のね、中にね、聖所と死聖所、これが聖所、これが死聖所なんだけど、まあ、この中にね、死聖所は大祭司長が1年以下だけ入ることが許されてるんだけど、ここに垂れ幕があるんですね。垂れ幕に何が刺繍されてるかとしたら何でしょう？一応ね、これケルビムなんですね。 シチェジプトでね、この幕屋を作る時に青色、紫色、黄色の撚り糸、撚り糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みに細工でケルビも織り出さなければいけない。こうなるんですね。ケルビも追い出しなさいと。この死聖所を作るのにね、これは漱石のね、あそこで追い出してからは大変ですね。仕事さん初めてのことで。でもね、聞いたらね、生きるんですよ。いいことがあると思います。あそこにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたというじゃないですか。だから聖所を作って、その中にね、その中にこのケルビムをね、刺繍するようになってるんです。これが今エデンの園に入る時に、入れないよ、勝手に入ったら死ぬよと。それが幕屋を作ってあげて、幕屋を通してこれから来られるね、イエス・キリストのことをね、ずっと教えてくださることでもあるんですね。はい。ちょっと早いんですか。
時計がどこにあるかな。
ああ。そうですね。今日はとにかくあまり長くならないように頑張ってるんですけどね。ちょっと内容があれですね。でも、まあ、そういうことで皆さんちにね、この幕や私たちが見たらもうわからないと思うでしょう。でもこの漱石での神様との一緒にいた、それをまだ神様がこれからまだ回復するようとして、その時まで置いてくださったのが幕屋なんですね。だから幕屋はこのエデンの園のことをね、あの私たちが人々がいつの間にか忘れないようにずっとね、教えてくださるものであるんです。そしたら私たちクリスチャンは誰なのかということをね、考えてみましょう。クリスチャンはね、エデン、完全な幸せが回復されたものです。私たちをイエス様を信じるとしたならば、その人はどの人かとしたら、エデンの園が、神様との関係が回復されたものなんです、皆さん。ハレルヤ。ね。だから一応七楽園がね、福楽園になって買い戻される。これえ、これちょっと福、ちょっと字がちょっと間違ってますね。ごめんなさい。ごめんなさい、字がなんでこんな字になっちゃったかね。あ、まあ私これは読んだけどこれ読んでないんですね。でもね、これ二つともね、有名なね、小説にもねなってあるんですけど、一応楽園を失った者たちがね、私たちはもう一回それは回復されたものなんです。クリスチャンはね、いつですか、十字架の死の時に聖殿で起きた事件なんですか。皆さん、この垂れ幕はここはね、ちょっと垂れ幕に天使ね書いてないんですね、キャルビンがね。でもこのしかなくてね、仕方ない。このイエス様が十字架で死なれた時に、それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。この話はよく聞いたと思いますね。これね、高さ18メートル、幅6メートル、その時のね、この聖殿がね、厚さ20センチぐらいのめちゃくちゃ頑丈なもので、両側ね、6頭ずつ牛が引っ張っても、なかなかこの破れない、裂けない、そのようなものが、自ら上から真っ二つに裂けてるんですね。イエス様が死なれた時に、これイエス様の体を意味することもある。それは何ですか。今までは勝手に入ったらもう死ぬんです。この幸せ祝福の中で神様との関係が回復されて生きることができなかったんですけど、イエス様を信じるならば、その死聖所に入る、他の言葉で言うならば神様との交わりが回復されている。そうしたならばずっと神様と一緒にいる。そしたら全ての私たちの一番の願い、また神様の願い、その幸いな人生、幸せな人生、祝福の人生が回復されたものが私たちクリスチャンであるということであるんです。皆さん、永遠の道が開かれてるね。エデンのその幸せが回復されているものであるんです。ハレルヤ。でも本当残念なのが、私たちは 教会来てイエス様を信じながらイエス様を通してイエス様をもっと幸せにしてくださいとずっと祈るんです。多分ね、神様はすごく大変だと思うんですよ。そのたんびにもうすでにもう私が一緒で全て私のものがあなたのものではないのか。ハレルヤ。皆さんこれをぜひね覚えて、それを実際に味わって楽しんで生きるのがクリスチャンであるんです、皆さん。だからもし皆さんがね今でもね幸せを求めて生きるとしたら本当大変なんですね。もしね隣人がもしそんな人が座っているかもしれないので、ね、優しく言ってくださいね。あなたちょっと変じゃない、ちょっとねちょっと言ってみてください。はいはい、ちゃんとね笑いながらね、はい、なぜですか。すでに幸せの中にいるんです。私たちは皆さん聖書ね、どこでもね幸せとか喜びのために祈りなさいありません。聖書どこを探してみてもね、幸せのため喜びのためにね、喜びを求めなさい、そんなことありません。喜びなさい、なぜそれができるんで、すでにその中にあるのに喜べないから、神様喜びなさい、なぜあんたは。皆さんだからね、聖書どこで幸せ喜びを求めなさいないんです。でも本当不思議です、私たちのほとんどの祈りの課題は幸せ喜び、ね、平安すでにあるんですね皆さん。ハレルヤ。だから皆さん今日幸せと福とは何か、それでねこの幕屋を通してエデンの園から追い出したほど幕屋イエスとの十字架の死が投影して、今日私がクリスチャンになっている、クリスチャンになっているということはどんなことか、幸せなものとして生きるということであるんです皆さん。だからね、神様はもうイスラエル民をね読んでね、幸せにしてあげるとか幸せのものになれないですよ。最初から幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろうか、見たらね一番小さい民民族なんです、イスラエル一番力のない弱い。そうだから神様はわざと彼らを選んで神の御心を表してる。そうだから私たちを呼ばれた神様は本当に幸せな誰々よと、よって気に見たら一番小さい一番弱い足りないかもしれません。でも神様がそんな私を呼ばれて幸せな誰々よ、なぜ神様が共におられ、神様が選ばれてるから、これからあなたを通して私の栄光を表そう。ハレルヤ。うん、どんなに幸せですか皆さん。別に皆さんがね偉くなる必要はありません。偉くなるために頑張る必要ないんです。なぜ今のままで、主よどうぞ、お父さんどうぞ、私はここにおります、それだけで十分ですね。だから今もねここを出てるのはね、まずその国と義を求め、まず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものすべてを与えられます、明日のための心配は無用です。私たちの心配なんですか、食べるもの、飲むもの、着るもの、生きていく暮らしのね欲、心配じゃないんですか。でもこれ神様の国、神様の皆、神様だけを思い出してその中にとどまるならば心配無用ですよと言ってるんです。ハレルヤ。でも今日みんな、特にもう神様を知らない人々は仕方ありません。でも神様を知っているこのクリスチャンも大変なんです、みんな幸せを求めてね。なぜ、サタンに騙されてってね、今この全てのものを主のことを覚えながら生きていくならばずっと幸せなんです。でもサタンが来てね、おいお前、そしてまだも神様信じてる、その変な言葉信じてる、違う、あんたの好きなままにしてね、あなたがね好きなままに生きたら最高の人生になるんだよ、あそこに騙されてサタンの話に傾いたならば、その瞬間神様との関係が切られて 幸せから離れていて苦しむようになるんですね。ハレルヤ、ね。そう、主がね、世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これ私たちはずっと幸せ、うん、まだまだちょっと遅いかな初めて聞いてるから皆さんね。でもね、チェーン皆さん、これを皆さんのこの感情フィリングによるんじゃなく、事実としてまことの真理としてずっと皆さんがね告白してください。なぜ目に見えるものは、感情はフィリングはこの五感はいつも私たちを騙すんです。皆さん別にこれね、捨てなさい。感情はいいものであるんです。これ、主の御心、主の御言葉の中で生きるならば、感情は最高のものとなるんです。でも、主の御心、御言葉から離れて感情のままに生きるならば、それは私たちをエデンの園から追い出されたものとして、いつも幸せを求めながら苦労するものにしてあげるんですね。そう、どうしたらずっと幸せなの？もう言ってしまいました。与えられている幸せを今守って味わうこと。だから今皆さんね、幸せを求めることじゃないんです。今皆さんは幸せが回復されたものです。そしたらそれを守るべきであるんです。それを味わうべきであるんです。どうしてそれを守るんですか？神様の御言葉通りに生きることで。
アメン。
ハレルヤ。
アメン。
もう簡単ですよ。頑張る必要ないんです皆さん。もし一つ頑張るならば、神様の御言葉を守っていく。橋本さん、よかったですね。でもこれからね、神様の言葉をずっとね思い出していくならば、もう今まで考えたことの比べることできない幸せな日々がずっとね続くんですね。どのようにして守る？神様の御言葉に聞き従う。自分の感情とか自分の思い、自分のフィーリングによって、ああ今日はもう疲れてる、今日はダメだとか、これうーんとか、ある人見たらねもう文句を出すとか、そうじゃなく、どういうことがあってでも神様の言葉の通りに生きていく。それが幸せを守っていく最高の道であるんです。ハレルヤ。これが聖書が、ね、私たちに教えている。聖書通りに信仰生活をしたら、これからどんどん幸せになりますよじゃないんですよ。すでに幸せになっている、それが回復されている、それがなかなか私たちは分からずに、ちゃんとそれをね自分のものにしてないから、いつもサタンが来てささやくならば、いつも倒れている、ね、そういうこととしてね、そう、皆さん、御言葉ってね難しいと思うかもしれないんだけど、そこから神様このようにねまだね書いておいてるんですね。まことに御言葉はあなたの国身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。私たちね、御言葉はいやーこれ守る難しい、まあ、藤本先生ならばまあいいか、いい先生ならばまあちょっとね頑張る、そうじゃないんですよ皆さん。神様こうなってるんです。まことに御言葉はあなたの国身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる、うん、私たちの幸せを一番願っている方は誰ですか？自分じゃありません、うん、自分の親じゃありません。神様なんです、うん、全知全能な神様が。でも神様決めたことがあるんです。私の言葉にとどまるならば、ずっと幸せの中で生きる。それは神様がね決めたものであるから、あそこから離れたらね、もうどうしようもないんですよ。皆さん、なんでこの変なね、いらないね、十戒とか律法作ってこんな人を苦しめるかと思うかもしれません。でもね、それは私のために主がくださった最高このね守りなんです。皆さん、例えば神様氷を作られました。で、氷にこう言うんですね。第1回、第2、第2通として、あなたは人を親しくしたらダメですと。例えばね、氷を作られてね、氷に出して、あなたがずっと氷としてね存在するね、その一つの戒めとしてね、 まあ、人とね、恋愛しちゃダメ。こういうことがあったとしましょう。これ、氷に対して悪いことですか？悪いことじゃありません。人近づいたら、氷じゃなくなるんです。とね、みか、ちょっと、難しいですか？今のこと、例えが。そしたら、また今度は違う例えをね、ちょっとね、考えてみますね。人々が、ね、神様は私たちに律法、言葉を与えているのは私たちを制限するためじゃありません。私たちをいつも主が作られたその通りに最高の人生、幸せをね、守っていくためであるんです。ね、それでまたこう書いてるんですね。ヨハネの手紙第一のね、神を愛することは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。私たちはもう神の御言葉をね守るというのがもう至難の業のように、なぜそうなってるんですか？サタンに騙されてるから。そう、皆さん、その面で皆さんはこれから幸せを求めて頑張る。なんでうちの主人が助けてくれない、なぜうちの奥さんが助けてくれないのか、それ違うんです。皆さん、すでに神様が皆さんの最高の幸せ祝福のために与えてくださったすべてのものであるんです。それを感謝しながら神様の言葉通りに歩んでいく。そうしたならば主がくださったそのすべてのものがずっと守られるんですね。でも神様の御言葉があるのに自分の思い、自分の考えで走っていくならば、その瞬間神との関係からちょっと離れて苦しくなるんですね。ハレルヤ。そう、皆さんは幸せなものです。私は幸せです。だから皆さん、朝起きて夜寝るまでチャンスさえあるならば、私はあなたにあって幸せです。こんなものを最高に祝福してくださって感謝します。ハレルヤ、
ね、
から私は一番よくね、口癖のように呪文のように思い出してね、もうあの歩く時でもふっと思い出したら、神様、私は本当に幸せです。ありがとうございます。多分私が今、日々ね、一番よく語っていることは、このことかもしれないですね。うん。そしてずっと主のね、その祝福の中で歩んでいくものとなっています。ハレルヤ。そう、隣人をちょっと見ながらこう言いましょうか。私は幸せです。しましょうか。
私は幸せです。
はい、ライト後ろをね見ながらね、はい、ね、自宅に帰ってね、まあ誰かさんがいるなら皆さんね、私は本当に幸せである、私は本当あなたがいて幸せである、神様があなたを私にくださって幸せである、ハレルヤ。その時に本当に主が私たちのために用意してくださったすべてのものが守られ、最高の祝福された人生を歩んでいくこととなります。はい、一緒にね、今日の言葉を覚えながらね、ちょっとお祈りしましょうか。主がね、皆さんに語ったことをね覚えながら、本当に私は幸せであります、今まで本当に私は幸せを探し求めていたんだけど、すでに本当に幸せが回復されたものでした。本当にこの幸せを本当に味わいながら楽しみながら、あなたと本当に永遠に共に歩んでいきます。私と交わっているこの世の全ての人々がこの幸せが回復できるように、主どうぞ私を用いてくださいと一緒にお祈りしましょうか。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。父なる神様、感謝いたします。そうです、幸せとは何でしょう。本当に幸せは、主どうぞ神様と共におられることであります。そう、神様は私たちを作られて一番初めに与えてくださったのが幸せ、祝福でありました。でもそれをサタンによって騙されて、それを守りきれずに、今は本当に主どうぞ多くの人々が幸せを求めながら苦しみながら生きるものとなっています。でも私たちは本当にイエス様を通して今そのエデンの園が回復されたものであります。神様とのその交わりが回復されたものであります。すでに主よ、どうぞ私は自分が今願っている全てのものが
回復されたものとして生きるんです。本当に父なる神様がおっしゃるんです。私のすべてのものはあなたのものであります。あなたは私の本当に遺産を継ぐものであります。私の相続者であります。この地上にいる間でもそのすべてのものを楽しみながら、すべての人々を本当にこの幸いに主をどうぞ招きながら歩みなさいと。父なる神様、本当にそうです。これからどんなことがあってでも本当に御言葉を守りながら、いつまでもいつまでもこの幸せを守りながら、楽しく楽しく歩んでいくものとしてください。今日ここで一緒に礼拝しているすべての人々、また注目をしてこれを聞いたすべての人々も、もうすでに主をどうぞ主が与えてその幸せを味わいながら、また主が私たちをイエスと通して招かれた時に、あなたは幸せ者である、あなたを祝福の本当に通り下としてあげる、あなたの名は祝福である、そうです、私の名は祝福であります。神様、私の名は祝福であります。私は幸せであります。本当にこれを忘れず、本当にサタンのささやきに騙されず、これからこれを守り最高に歩んでいく私たちにしてください。感謝いたします。感謝いたします。心を合わせてイエス・トルミナによりお祈りいたします。アーメン。はい、神様に感謝しましょうか。
感謝の拍手をいたしましょう、本当に私たちの信仰のこうフレームというか枠組みを語ってくださったんだなということを思います。漢字から福というのが神様と一緒にいるあのエデンの園の姿ということを教えてくださいましたし、そしてあの、幕屋というものが、私たちのこの神様との関係をこう表し、そしてイエス様の十字架で死聖所、そこにもう入ることができるというこの恵みを語ってくださいました。そして今私たちはその死聖所、神様と の, この親しい交わりの中にこう入っている、もう私たちは幸せの中にいる。だから御言葉をこのいつもこう告白しながらその幸せを味わっていく、これがクリスチャンとして私たちがこの今いただいている恵み。ただし悪魔がもうアダムとエヴァ以降延々と騙し続けてますから、多分私たちはたくさん騙されてきたと思います。私たちの真相真理の中に嘘800がいっぱい入っていると思います。それが浮かび上がるたびに私たちは不幸なんだ、私はダメなんだってなってくるはずです。でも御言葉を伊先生おっしゃったようにこう告白し続けていくと嘘がわかるんですね。アメン。嘘を私たち見極めないといけません。嘘を握って嘘が自分の心の中にあると思ったら落とされますから、嘘は嘘、悪魔の嘘は嘘、それをはっきり見ていったら私たちはこの恵みがいただいた中で幸せを味わうことができる。本当にいい先生にこの信仰のフレームを教えていただいたことをもう一度感謝の拍手をいたしましょう。ね、感謝です。私たちたくさん味わってまいりましょう。イエス様はそのために来てくださいました。はい、感謝です。先生、余裕を持って終わっていただいてありがとうございます。はい、ではですね、感謝の、気持ちを持ってですね、そして、この後、そうですね、そうですね、しばらく、もう一度お祈りをいたしましょうか。分かち合いの時間までちょっと今日は持てないのでお祈りをいたしましょうか、ね、私たちはイエス様を信じることで福、すなわち神様と一緒に生きることができる恵みにもう招かれてます。まずそのことを感謝していきましょう。そしてもう先生がおっしゃるにはもういただいているということですね。求めるというもう守って味わうということですよ ね。そこに立ってしばらくお祈りしてまいりましょう。感謝しながら味わってまいりましょう。しばらく祈ってまいりましょう。今日の御言葉を思い起こして祈っていきましょう。アレルヤ、神様、もうイエス様の十字架で幸せ、この幸福、 もういただいている、そのことをありがとうございます。悪魔がたくさんの嘘を植え付けてきましたけれど、でも私たちはその嘘を嘘だとはっきりと見極めて、そしてそれを心の中からこの押し出して、そして神様の幸せ、神様の福をしっかりと握り続けて、私たちは生きたいと願っています。それを味わっていきたい。神様感謝いたします。味わっていきたい、感謝いたします。もっとたくさんたくさん味わっていきたい、感謝します、感謝します。これが神様が私たちに願っている人生でありますから、福を幸せをたくさん味わっていく神様、そして嘘を退けていく神様、嘘を見極めていく、退けていく、ありがとうございます、感謝いたします、あなたを褒めたたえます、感謝いたします、感謝し、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。ハレルヤ。